SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
まゆさん、こんにちは。
こんにちは。よろしくお願いします。
今日もよろしくお願いいたします。今日はどのような内容になりますか？
はい。過去にね、2回ご紹介しましたけど、加工食品の特集3つ目、第3弾ですね、をご紹介しようと思っております。で、まあ、過去2回、こう、世界のね、発酵食品ですとか、調味料を紹介しながら、使えるレシピも紹介してきました。第1回目の塩麹を使った水キムチのレシピですとか、前回は中国、台湾で使われる、お豆腐の発酵食品、豆腐乳を使ったお野菜炒めなんですけど、やはりちょっとこの第1回目のですね、塩麹を使った水キムチっていうのが、本当に人気でして、ユミさん、トライしてみました？水キムチは作ってみましたか？
もちろんです。もう、お話ししてて、もうこれは今すぐできる。家にあるものでできるっていうのですぐ作りましたけど、一瞬でなくなってしまったので、この一日置いたらどんな味になるのかなっていうのは、経験できずになくなってしまいました。
いや本当にあれ、大体夏にも作るんですけれども、オーストラリアって結構ね、年中あるお野菜っていうのもあるので、まさにその水キムチに入れる野菜は人参とか、あと大根ですとか、きゅうり。で、我が家はその季節のフルーツ、前もちょっと言いましたけど、マスカットですとか、あとミニトマトなんかも入れるんですけど、本当に子供も大好きですし、まあ大人はもちろんですけど、パクパクこうサラダとして食べてしまうっていうのが、とてもいいですよね、水キムチの場合は。
いや、素晴らしいです。あと結構冷蔵庫にある半端の野菜とかも使い切れるので。
そうですね。
週末の買い出しの前にこの冷蔵庫を掃除するという意味でも、素晴らしいレシピだと思います。
とりあえずちょっとね、塩麹の美味しい水キムチのスープに漬け込んで食べられる一品ですよね。
そうですね。
で、まあ、この私のレシピっていうのは実はその他でもね、たくさん水キムチのレシピってあるんですけど、塩麹をこう使っているのがポイントなんですけど、塩麹ってユミさんはまあオーストラリアに住んでいてね、こうあれですけど、使いますか？普段も。
使います。とは言っても、チキンをつけて焼くぐらいしかしてないんですけど。はい、
でも美味しいですね。旨味が出て。
そうなんですよ。簡単で、しかもこのチキンが意外と万能で、なんかいろいろ使えるので、すごい頻繁に作ってますね、うちでは。なんか夜、チキンを焼いて食べて、余ったものはサンドイッチに入れたり、は
い、サラダに入れたり。ちょっとさせていただきます。
いや本当意外とサンドイッチは人気です。
塩麹でだからね、作っているチキンですからね。それのサンドイッチですもんね。うん、
なんかソースとかも入れずに、塩麹チキンと野菜だけで美味しくいただけるので。
もうこっちだとカフェで多分20ドルぐらいしますね。
しますね。
そうね、本当に塩麹って皆さんこうね、聞いてらっしゃる方、使ってるよっていう方もいれば、オーストラリアだと手に入らないんじゃないかなと思ってる方も多いと思うんですけど、今すごくこう健康食の店で、ビーガンの店でもそうですけど、オーストラリア人にすごく人気の一つで、私のオーストラリア人向けでに、こう、開催している和食クラスがあるんですけれども、実はね、その中でも一番人気の調味料が塩麹なんですよ。皆さんアジアングロッサリーに行くと、本当にこう、麹のこのまだ塩と一緒に入れていない麹も売っていますし、もう塩麹として売っている、パックも売っているので、全然日本と同じで手に入りやすいと思います。で、まぁ、ちょっとこのね、麹っていうのをちょっと見てみようかなと思うんですけど、この麹っていうのは実はもう本当に10年前頃かな。私来たの9年前なんですけど、なんかそのあたりですごくこうトレンドになり始めて、 で、オーストラリアでもこう、そこから味噌とか、そこからの醤油っていうのが、すごくこう、普段の料理にも、皆さん使われるようにもなってきたんですけれども、まあ、とはいえこの塩麹って日本の方でも、まあ、スーパーで見かけるけど、使い方がわからないなっていう方も多いと思うんですけど、先ほど本当ユミさんがおっしゃったように、お肉をマリネするだけでも、全然旨味が増しますし、本当サラダのドレッシングにお塩入れずに塩麹を入れるですとか、野菜炒めもお酒とお塩入れずに塩麹で炒めるっていうことでも、全然簡単に使えるので、ぜひちょっと使ってみていただきたいんですね。で、実はこの塩麹よりも、10倍以上の旨味があると言われているのが、醤油麹なんですよ。で、醤油麹って実は醤油と麹だけなんですね。で、家でも本当に簡単に作れて、ある意味塩麹よりもまた醤油麹の方がもう本当に常に冷蔵庫の中にあるんじゃないかなっていうぐらい、置いているんですけれども、醤油麹も同じくそのチキンですとか、お魚なんかにマリネもしますし、うちの息子はもう生卵かけご飯には醤油麹って決まっていて、もうそれを入れてご飯食べたり、もっと言うならばもうご飯の上に醤油麹を乗せて海苔で巻いて食べたりしているんですけれども、まあちょっと今日この醤油麹をですね、後で簡単レシピがありまして、ぜひ皆さんにも食べていただきたい野菜を使ったねレシピがあるので、後で紹介しようかなと思っています。で、まずですね、ちょっとこの前に、やはりちょっと世界のね、発酵食品、調味料を一応ご紹介する特集なので、今日カタクチイワシ、これ日本だと田作りと言ったり、いりこと言ったりするんですけれども、それを使った発酵調味料を紹介しようかなと思っています。はい、一つ目が、多分ね、日本でも使われる方も多いと思います。タイのナンプラーとか、ベトナムのヌクマムっていう、発酵調味料なんですけど、ユミさんは使いますか？ナンプラーは。
そうですね。なんか、東南アジア系のサラダを作るときなどには、まあ、使わないとその雰囲気が出ないので使うんですけども、どっちかというと、あまり匂いが苦手なので。
そうですね。ちょっとこう、やっぱり、カタクチイワシなんで、お魚を発酵させて作っている、日本でいう魚醤なので、やはりこうね、他のお醤油とかと比べると、やっぱ匂いがね、ちょっと独特な匂いがありますよね。
そうですね。でも、いざ料理してしまったり、なんか料理にかけたりつけたりすると、そこまで気にならないんですけど。
確かにそうですね。まあ、この魚醤というのを、まあ、ナンプラーですか、ヌクマもそうなんですけれども、もともとその、やっぱり中国が、発祥と言われています。で、そこからまあ大豆で作る醤油っていうのが主流になってきたんですけど、まあそのままタイですとかベトナムなんかでは、魚を使った発酵調味料という形でずっと残っているんですね。で、普通その麹菌っていうのを大豆やお米に入れて発酵させて作るのがお醤油なんですけど、このナンプラーですか、ヌクマムっていうのは、麹菌を入れずに、魚のその内臓に含まれる酵素から、自然に発酵していくという、ほんとシンプルな製造方法でできているのが、この調味料なんですね。まあ本当ね、どうやって使ったらいいんだっていう方いらっしゃいますけど、これも本当に、まあちょっとその南国の味にはなってしまうんですけれども、チャーハンにこう最後一振りしたりですとか、やはり生春巻きとか、あと茹で野菜の漬けだれなんかにもね、漬けるとね、すごく美味しいです。私は本当、先ほどちょっとユミさんおっしゃったようにね、サラダにシャシャッとこうかけて食べることの方が多いんですけれども、で、まあ、ちょっとこれはアジアの、まず、カタクチイワシを使った発酵調味料ですけど、もう一つ、こちらも結構日本だと有名です。イタリアのアンチョビ。これはもう結構サラダやパスタにも入っていることも多いですし、なんか普段多分もしかしたら、ナンプラーなんかよりもアンチョビの方が使うよっていう方も、ね、食べるよっていう方は多いと思うんですけど、これも本当にナンプラーと同じで、口いわしを主に使っていて、頭と内臓は取って、それを塩漬けして、オリーブオイルを加えて保存させているんですね。このアンチョビっていうのも使われますか、ユミさんも。
そうですね。我が家はほぼ日本食なので、そこまで登場しないんですけど、シーザーサラダとかにはよく入れます。
結構ね、一つ入れるだけで、すごくスパイスを加えたような感じで、こうパンチ効きますもんね、アンチョビは。
そう、なんか入れるだけで、ちょっとレストランの味に近づくというか。普段はなかったら入れないんですけど、そうするとやっぱなんか違うんですよね。
ちょっとね、独特な旨味の入ったやっぱり塩気といいますか、うん、やはりちょっとね、一つ入れるだけで本当レストランの味になるっていうぐらい旨味があるなと私も思ってます。 今日はちょっとこの2つを紹介したんですけれども、レシピですね。これは先ほどご説明した醤油麹を使った今日はレシピをご紹介するんですけど、醤油麹ってそのやっぱりなかなかね、オーストラリア手に入らないっていう方も多いかもしれないんですけれども、これ本当に簡単で、ちょっとネットで皆さん、探してみてください。普通に醤油と麹を合わせて、ほんと5日間ほどですかね。常温で発酵させるだけなので、それで本当にこう、私、多分我が家3、4ヶ月分ぐらいいつも使って、ずっとね、冷蔵庫で冷蔵庫発酵その後もさせるんですけど、本当これ旨味もあって、お醤油と味噌の間の深いこう味わいも感じられるので、ぜひこのちょっと醤油麹を皆さん自分でご自宅で作ってみてください。で、今日はこの醤油麹を使って、ちょっと焼き野菜を合わせた一品のレシピです。冷蔵庫でだいたい3日ぐらい我が家は保存していて、お弁当に入れたり、あと、その出来上がったその具材を、おうどんの上に置いたり、あと夏なんかは冷やうどんの上に置いたり、もう何日でもいろんな食べ方ができるので、ぜひちょっとやってみてください。はい。では、焼き野菜の醤油麹漬けのレシピです。材料です。お好み野菜が各種。我が家はアスパラ、インゲン、ナス、人参、レンコン、カボチャなどをよく使います。こちらだいたい計 800g ほどご用意ください。そしてこの焼き野菜をですね、油で焼くので、ちょっと少々ご用意ください。そして塩が一つまみ。こちらもお野菜焼くときに使います。生姜汁を大さじ1ご用意ください。作り方は、お好みのお野菜をまず食べやすい大きさに切ります。味が旬でいくので、ちょっとこうちっちゃめに切っても美味しいですし、歯ごたえを楽しみたい方は大きめ野菜で切っても大丈夫です。次にお鍋を熱して油をなじませたら、お好みのお野菜を並べて、塩をですね、一つまみかけたら、よく両面を焼いてください。焼き上がったお野菜は熱いうちに、醤油麹、そして生姜汁とよく混ぜ合わせます。そしてこれを30分ほど常温で置いておくと、もうこれで1日目の美味しい醤油麹漬けが出来上がります。これを先ほど言ったように冷蔵庫の中で保存すると2、3日美味しく食べられるので、皆さんぜひ簡単なのでトライしてみてください。
本当に簡単そうですね。
はい。こちらもね、困った時の一品、あってよかったっていうものになると思いますので、うん、はい。
すぐやってみます、また。
はい、ぜひ。
まゆさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。Like、いいねを押して、ご意見、ご感想をお寄せください。